栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週も済生会宇都宮病院産婦人科吉政雄志先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
はい、済生会宇都宮病院産婦人科の吉政です。よろしくお願いします。
今週は済生会宇都宮病院で行う生殖補助医療についてのお話です。済生会宇都宮病院で生殖補助医療を行う意義について先生はどのようにお考えでしょうか。
はい、先週のお話の最後に体外受精をはじめとする生殖補助医療は高度かつ専門的な治療ではあるものの、これまで長い歴史と経験の蓄積がされてきたことで比較的安全な治療法であることも分かってきたということをお話ししました。現在本邦では約12人に1人が生殖補助医療で妊娠しており、さらには2022年4月より生殖補助医療は保険診療となりました。つまり生殖補助医療はもはや決して先進的なものではなく、不妊治療の方法の一つであり一般的な治療として市民権を得て認められたということになります。このような背景のもと、済生会宇都宮病院は宇都宮市だけではなく周辺地区を含めて栃木県央の地区の中核病院です。そのため当院で不妊治療さらには生殖補助医療ができないわけにはいかないと、時代の必然性とそして患者様のニーズに応える必要があることから生殖補助医療を行うことは地域の中核病院である当院の責務と考えました。
済生会宇都宮病院のような総合病院で行う不妊治療の特徴またメリットについていかがでしょうか。
済生会宇都宮病院は地域の中核病院ですが、一方でほぼ全ての科を網羅しており、また手術のできるいわゆる総合病院です。確かに宇都宮市内で生殖補助医療まで含む不妊治療を行えるクリニックはあります。そしてそのクリニックで治療するメリットもたくさんあります。しかしながらクリニックではなく総合病院である済生会宇都宮病院において不妊治療をする特徴そしてメリットは大きく3つあると私は考えています。まず1つ目に不妊症に対する手術いわゆる生殖外科手術ができることです。近隣の不妊クリニックで手術が必要と判断された場合、一旦近隣のクリニックから当院にご紹介いただき当院で手術をしてその後不妊のクリニックに再度ご紹介するという流れになります。どうしても患者様の時間と金銭と手間のロスが生じてしまいます。一方で当院で生殖補助医療ができるのであれば、例えば手術の準備を進めながら並行して体外受精で受精卵を得て胚を凍結しておき、手術後に元気になったタイミングで凍結胚を誘拐して配食するといういわゆるハイブリッド手術ハイブリッド治療なんかもできます。非常にスムーズな不妊治療を計画して進めることができます。そのため手術のできる当院において生殖補助医療まで含めた不妊治療ができる体制を整えることには大きな意義があると感じております。そして2つ目のメリットです。これは総合病院であるため他科との連携ができることです。不妊の原因となるような病気例えば甲状腺機能異常などの内科疾患や妊娠した後に問題となりうる持病をお持ちの患者様であっても当院であれば他科との連携が取りやすいということになります。また思春期若年成人いわゆる綾世代におけるがん患者さんに対して妊孕性温存つまり子どもが欲しいという希望がある場合、例えば女性ですと治療前に可及的速やかに生殖補助医療で受精卵あるいは卵子を採取し凍結しておく必要が生じます。これを実際するには多少ハードルがあるんですけれども、いずれは当院でもできたらと考えております。こういった他科とのシームレスな連携は総合病院ならではのメリットかと考えます。そして最後に3つ目のメリットです。これは済生会宇都宮病院が地域周産期医療機関であることです。当院の新生児科は妊娠28週から分娩対応することができ、日々多くの病院から母体と新生児の搬送を受けています。生殖補助医療で妊娠した患者様は妊娠中や分娩前後の合併症が起きやすいことが知られています。そのため不妊治療で妊娠した後にも当院でリスクの高い分娩まで一貫してフォローできることは患者様の安全と安心につながると考えています。
済生会宇都宮病院の生殖医療の体制について教えていただけますか。
はい、 まず実際にメインで診療させていただく医師として主任診療課長の飯田先生と、そして私吉正を予定しています。私は日本生殖学会認定の生殖医療専門医になりますが、この資格は日本における不妊の専門家であることの一つの証明となります。そのため当院で生殖補助医療を始められれば、質が十分に担保された適切な不妊治療を提供できるかと考えています。また医師だけではなく、胚培養士という培養室において体外受精や顕微受精などの生殖補助医療を実際に行う技術者スペシャリストがいます。今年度より胚培養士が2人当院に入職し、今後も胚培養士を増やしていく予定です。さらに不妊カウンセラーという不妊で悩んでいる患者様に対してかかる時間や費用などといったさまざまな情報提供を行い、また精神面のサポートまでこなす専門家の資格があるのですが、2人の看護師さんがその資格を今年度取得する予定です。こういった多角的なサポートは患者様の安心につながるかと考えています。今言ったメンバーが実際の診療では中心となるんですけれども、実は当院の不妊治療の立ち上げに際して現在多くの部署、これは他の科を含めた医師であったり看護師さん、助産師さん、そして医療検査技師さん、事務科、医事科、人事科、管財科、物品科、経営支援科、これ本当に多くの人が力を合わせてくれています。その善意の根底にあるのが、済生会宇都宮病院をさらに良い病院とし、地域医療になお貢献しようという力強い思いです。私は今回本当にその思いをひしひしと感じております。
最後になりますが、済生会宇都宮病院では生殖補助医療が受けられる環境を整えるためのクラウドファンディングを行っていると伺いましたが、その目的や期間について教えていただけますか。
はい、地域医療への貢献の一環として生殖補助医療の立ち上げをしておりますが、地域の皆様への広報も兼ねてクラウドファンディングを募っております。いただいた寄付は生殖補助医療のための機器や設備、そして改修工事にかかる費用に充てさせていただき、より一層の診療の充実と結果的に地域の皆様に還元できればと思っております。期間は9月30日の月曜日までとなっております。ホームページからでもご寄付は可能ですし、病院でも特設ブースを設置しておりますので、お声掛けいただければと存じます。皆様からの温かいご支援を心よりお願い申し上げます。
今回は2週にわたりまして、済生会宇都宮病院産婦人科吉正雄志先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター、この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。